夢タウン廿日市3階ロゴスショップと FM 廿日市共催キャンプ入門編相談会を来年2月まで開催。今月10月15日日曜日はキャンプ入門編相談会。キャンプ飯や便利な調理アイテム何でも聞けちゃいます。場所は夢タウン廿日市3階ダイソー前祭事場。時間は午前11時から午後1時から午後3時から3回開催。各回いずれも1時間です。ぜひこの機会にご参加ください。また相談に来られた方先着10名様にお菓子の小袋プレゼント。気になるキャンプアイテムぜひご相談ください。
夢タウン廿日市3階ロゴスショップ広島店さんと FM 廿日市の共催、9月17日日曜日に行われましたキャンプ入門編相談会。ロゴスショップ広島店のキャンプの達人名物店長木山店長が優しく相談に乗ってくれました。その模様と実際にご相談くださったお客様のインタビューです。
いただくもの、まず焚き火台本体はまあもちろん必要なんですけど、あとは薪、まあ、薪も現場で買えたりもするんですけど、まあ、ホームセンターで事前に買っておいて、あの車の中とか要はあの暖かい場所でしっかり乾かしてもらうっていうのは肝なんですよね、初めてやる上で。はい。で、あとは焚き火台シート、あのまあ焚き火台があったとしたらその下に地面を焦がさないために、はい、火が切ってもね、はぜても、はい、下を燃やさないために、まあ、マナーのシートですね、焚き火台シートっていうのが必要ですね。あとはどうしても買ったばっかりの薪って太いので、それをは割るものだったり、まあ、はい、例えば斧だったり、ナタだったり、慣れてくるナイフをこう当てて上から叩いて割る方もおられるんですけど、まあ、やっぱお手軽にってなると、まあ、斧ナタがホームセンターとかでも簡単に手に入るので、はい、その辺がいいかなと思います。で、斧も詳しく言うと厳密には2種類あって、普通の木を切る斧とマサカリっていうのがあるんですよ。で、マサカリっていうのを、まあ、ちょっと見た目がちょっとかっこいいんですけど、そっちをやっぱ見た目だけで選ばれてやると、その斧ってこう振りかざすもの、マサカリはそっちに向いてないんですよ。それで、あのくさびっていうのを打って、その刃の部分と柄の部分を止めるんですけど、その止め方もちょっと異なってて、その振りかざすやり方っていうのにはマサカリは向いてないので、まあ、形で言うと、斧の刃の部分があって、普通はこうまっすぐな、あの持ち手がついてる、だけどこっち側にこういう形でなんかちょっとついてる、これはまたちょっと別の使い方があるんですけど、これはもうあのマサカリも斧も元々は林業とかああいうことされる方のものなので、そういう時に使うパーツなんですよね。で、それはここのくさびもこの振りかざすのには向いてないんで、下手したらこのガーンって打った衝撃で刃が飛んできます。
怖い。
なので、そういうことも考えて、やっぱちゃんとした斧、あの刃がついてて、もう柄がついてるだけのもの、シンプルなものですね、とかっていうのもホームセンターであったりするので、で、ナタはナタで、こう振りかざして割るっていうのはちょっと不可能に近いんですよ。だから、まあこう当てて上から叩くっていうのが、まあ主流にはなってくるんですけど、ナタは枝を払ったり、もう慣れてくると、その現地にある落ちてる枝で、例えば、そうだな、風よを作ったりテーブル作ったり、そういう時に枝が邪魔なんで、そういうのを払ったりするのを使ったりするんですけど、でもホームセンターでもやっぱりまあ簡単に手に入るので、まあ、そういうとこが始めやすいかなとは思います。で、まあよく薪買われて薪に火がつかなかったんだよねってよく言われるんだけど、結局それ太いからなんですよ。
なるほど。
で、焚き火っていうのはもう本当に指先、まあ、小指ぐらいの枝から徐々に徐々に火を育てていくものなので、やっぱりまずは小枝を拾う、松ぼっくりとかを使う、 あと落ち葉を使うとか、そういうのでまずちっちゃい火を起こしておいて、そこから徐々に太さを変えていくんですよね、うんうん、で一番太くてもやっぱまあこれぐらいです、径は、うんうん、長さはもうこれぐらいあって、うん、であと、そういうのを、まあ、火ついてしまった後にはなるんですけど、ちょっとまあ、あの中の枝の状態組み方を変えたりっていうので巻きバサミ、はい、っていうのもあったり、あとはまああの火扱いのでやっぱ手袋とかも、はい、あのワークマンとかで安いやつあるんで、革手袋、
うん、
はい、ああいうのをご利用していただいたら使いやすいかなと思います。
はい、あとは普通にこういうテーブルとか椅子とか、
そうですね、あの、まあ、焚き火で調理をされてそれを食べるっていうんであれば、まあ、1人だったら そこに地べたに座ってちょっとこう野生味あふれるキャンプっていうのもできるんですけど、まあ、奥様おられるってことなんで、まあ、テーブルとかあったら、あのクーラーボックス置いたりもできるし、食器とか、お肉焼かれるんだったら焼肉のタレとか、はいはい、そういう調味料とかも置くものいっぱいあるから、うん、まあ一つあったら便利ですよね。
なるほど。
うん、であとはまあ今からの時期はそこまで気にすることもないんですけど、やっぱりタープとか ああいうのもあってもいいかもしれないですね。
うん、タープ一人でと結構辛かったりしますね。
大丈夫です。あの1人、うん、あ、僕の立て方とは5分程度で。
あ、そうなんですね。
はい、
あと火消し壺はマスなんでしょう
か。火消し壺は、僕は場所によって持って行ったり持って行かなかったりです、うんうん、でなんでかって言ったら、ちゃんとあの設備が整ってるところは、あの炭捨てれるとこあるんですよ、
うん
うん、なので火消し壺 もうすぐ帰らないといけない時でも、うん、結構その現地に置いてあるそのドラム缶だったり一斗缶とかが蓋が閉めれる仕組みになってるんで、少々ついてても消えるんですよね、
うんうん、
だから逆にあのマナーの悪い方なんかはちょっと誰も見てないからって言って、その自分がやってたところにバラバラってやって、そのまま帰っちゃったりもするんですけど、やっぱりそういうことをされる人もいるから、やっぱりいろんなキャンプ場もあのそういうドラム缶とかここに捨ててねっていうような場所、うん、作られてて、うん、やっぱりキャンプ場もね、あのボランティアじゃないし、火事なんか起こしたら大事なんで、うん、だからやっぱりあのちゃんとそういう設備整ってるとこは多くなってきてます、はい、うん、なので、まあ、砂浜とか、まあ、河原とかで遊ぶときなんかは持ってってたら、自分があの炭を処理するときに便利なので、うん、あの一応持っていく持ってかないは別として持ってた方がいいです。
なるほどね、
はい、
うん、いや多分ね、そんな大層にキャンプ場とかまで行かないような気
が
する。浜辺とかでやってそうな気がする。
ああ、いいですね、うん、で特にね、浜辺なんかは本当にあの何もないところだから、確かに火事になるものもないかもしれないけど、あの炭ってもまあ、木炭だから、あの自然に帰るようなイメージあるけど戻らないです。
ですよね、
はい、土には帰らないんですよ、あれは、
うん
うん、なのでやっぱり普通 あのゴミと一緒です、うん、カンカンとかと、うん、なんか埋めたら OK みたいな風潮があるけど、そんなことなくて、はい、で、火消し壺のメリットは、あの片付けれるっていうだけではなくて、再利用できるっていうメリットがあるんですよ。途中で消した木炭を次の、うん、来週もう一回バーベキューするよねっていう時に、はいはい、もう一回持ってってそれに火つけたらまたつくんですよ、うん、しかも新品の木炭より火つきやすいですだからそれを火種にしてそこに新しい炭を追加していくっていうような、
はいはいはい、うん、ちなみに焚き火とかだとお湯は沸かせるけど物焼くとかめんどくさいですよね。
焚き火も形状にもよるんですけど、うちの、ピラミッド焚き火、まあ、あのうちまあ別に今回商売するつもりはないのであれですけど、うちの焚き火台っていうのがちょっと分かりやすくちょっと書くと、
あ、
こういう感じになってて、
こういうすり
鉢、そうそうそうそう、でここにまあ土台がこうついてるようなものなんですけど、基本的にはこの形だったらうちはここにロストルって呼ばれる、うん、あの この字型のものがついてるので、うん、ここに網を乗せれるようになってるんですよ、うん、はいはい、網、
うん、
だからこういう形のものだったら乗せれるんですけど、そうだな、よくメルカリさんとかであるような船型で、あの下の火床がメッシュになってるもの、なんかフレームがちょっと形があれなんですけど、こういう感じで両方のフレームがついてて、ここに薪を乗せる
網のやつ、
網のやつ、
はいはいはい、
うん、こういうやつ つはあの上に一応バーみたいなのがついてるから、うん、こういう風に橋渡しすれば一応乗せれるようにはなってるんですけど、まあ、夜間置いたりちっちゃい鉄板置いたりそれぐらいかなと思うんですよ。だからまあお二人で使われる分に関してはやっぱりこういう形でもうガンって網を置ける方がいいんじゃないのかなと思います。で一人で使うときはこっちの方が軽量だし、あの持ち運び便利なんであのおすすめするんですけど、うん、お二人以上になるとやっぱりちょっとしっかりご飯も焼けて重いもの乗せれてっていうの方があの調理の幅は広がると思うんですよね。うん、であとは調理するところでどこまでの範囲やるかですよね。
そうですね。
ただお肉が焼けるだけだったらあの言ってみればこっちでもいいんですよ。
うん、焚き火台で焼けちゃうんです。
そうそうそう、なんだけど
薪で焼けちゃうってこと。
薪で焼けちゃいます。あの基本僕もキャンプ行った時には薪で調理するんですよ。うん、で僕焚き火台はもうロゴス入る前から使ってるやつなんで、うん、結構地面に近いタイプで、うん、直火っぽい雰囲気が楽しめるっていうもので、うん、まあこれ薪ですね。うんうんうん、薪をもうあのロストル代わりにしちゃうんですよ。ロストルっていうかごとくだから薪の上に直接
置いちゃう、
網置きます。、うん、そう、うんうん、で火力調整はここに入れる薪の量で決めるんですよね。
なるほど。
ああそう、まあそういう楽しみ方もいろいろあるんですけど、まあ使いやすいのはまあこれもこれも基本的に手間は一緒なんですよ。うん、ただどれだけ重いものが乗せれるか、うん、今から例えば秋冬になってちょっと夜も泊まってみようかってなった時、夜冷えるんでやっぱ鍋物が食べたいとか、はいはい、ああいうことになるとやっぱ鍋を乗せれないとダメなんで、うん、だからやっぱり必然的にこういう形になってきますよね。うん、そう、こっちはあくまでも目指してるのが軽量なんですよ。
はいはい、
軽量、
うん、ありますよ。
うん、そう、こっちは少し重量は上がるんだけど、うん、調理の幅が広がるんですよ。うん、だからこっちご飯作るのに比較的適したタイプです。
そうですね。
うん、だから僕なんかはあのよく仕事帰りに、うん、明日休みだしキャンプ行こうっていう日もあるんですけど、
すごいですね。
夏場は朝から家でそうめん湯がいて、クーラーボックスに氷入れてキンキンに冷やして持ってくるんですよ、職場に。夜そのまま仕事7時に終わって、まあ、現地着いたら8時過ぎぐらいですよ。でいろいろ準備荷物下ろしたりしてたらもう8時半9時前ぐらいになるからもう作る暇がないんですよね。だからあの流水で朝持ってきたあのそうめんをほぐして、それでめんつゆをこれシェラカップって言ってコップみたいなやつに作ってもうすするだけ。
すげえ。
だから作る手間ないし、洗うものもたった2つ、まあ、1つですね、だけなんで、そんな手間もかかんないし、うん、であともっと言うと今度冬場になると今度あの鍋を持ってくんですけど、空の状態で鍋持って行って、コンビニで、うん、セブンイレブンで、うん、これにおでん入れてください。
なるほどね。
おでん入れてもらうことで現地で火にかけるだけでもう熱々のおでんが食べれるわけですよ。うんうんうん、そしたら日本酒飲みながらつまみになるし、だからあのキャンプってなんかいろいろあれも作らんといかん、これも作らんといかんっていうイメージの方多いんですけど、あのやらなくてもいいんですよ。うんうん、本人があの面倒くさいと思うことをわざわざやらなくていいと思うんですよね。その面倒くさいことをやらんといけんってなるとキャンプに行きたくなくなるんですよ。はい、だからいかに面倒くさいことをやらないかです。
今すげえいいこと聞きましたね。
はい、だからもうなんか昔だったら野外活動行ったらカレーだとか、キャンプ行ったらバーベキューだとかって言ってるけど、もうそんなもんやらなくていいんですよ。洗うのがめんどくさいから弁当で済ませようよっていうのもいいと思うし、うん、そうだからルールはなんだろう、マナーを守るっていうことと、うん、まあマナーさえ守れば何でもありだと思ってます。
はいはい、
うん、正直、うん、だからテントを立てないといけないとかそういう決まりもないし、うん、別に木陰でいいじゃないかっていう人はそれでそれはそれでいいと思うんですよ。
いいですね。
うん、だから皆様が思われてるほどハードル高くないんですよ。
いや、めっちゃハードル高いと思うじゃないですか。
でしょ。だからなんかキャンプ行くんだったら一式揃えんといかんなっていうのがもうそもそも間違いです。うん、 椅子とテーブル、うん、まあ、あのご飯食べれる作るものとかがあれば、うん、もう何もいらないです。
どういうとこ行って、やっぱキャンプ場なんですよ。
僕はちょっと仕事でやっぱり、うん、あの僕実はここのお店とアウトレット広島、うん、 あそこ2店舗見てるんですよ、うん、なのでやっぱり どっちからも、うん、あのなんかお店のことで困ったこととかあったら連絡があるんで、僕はもう選ぶ基準は電波が入ることです。そう、
なんかサイトとか、あのサイトっていうのはウェブサイトとかあるんですか？あれ見とくとあの便利だよみたいな。
ウェブサイトは僕個人的に使ってるのは、キャンプのよいしょ、なんていうアプリだったっけな。
あ、アプリがある、
あるんですよ。これです、キャンプ場マップ、うん、バーベキュー場検索、
キャンプ場マップ、
うん、バーベキュー場検索、結構便利ですよ本当に。あ、こうやってほら、うん、このテントマークついてるとこは全部キャンプ場なんですよ、
はいはい。
今日はどちらからいらっしゃったんでしょうか？
こちらの方からですね。
今日のこのキャンプ相談会入門編、どちらで見られたんですか？
まあ、買い物に来た時に、あのちょっと、あ、こんなんかあるなっていう感じでちょっと見ました、ね、
うんうんうん、あ、ありがとうございます。で今日はどんなことをお伺いしたんでしょうか？
まあ、今まで、まあ、キャンプいうことをちょっと、ね、他人の人から聞いて、まあ、どうなん、自分はやってもどうなんかなとかいう、ね、いう気持ちでちょっと、それもあるし、あのどれぐらいの予算でやれるんかとか、どういった道具がいるのかとか、そういうのがちょっと気になって、うん、まあ、今日ちょっと初心コースというか、
いいですね、
相談会ということでちょっと話を聞きに来ました。
まあね、今あの、まあ、コロナ禍はもう終わりましたけども、そのテレビだったり、YouTube、SNS だったり、もう本当にキャンプブームで、あれを見たらこうやりたいなと思ったんでしょうか？
そうですね、まあ、僕もちょっと今回深い相談会でちょっと話を聞いて、うん、まあ、ちょっと道具もいろいろちょっとね、少しずつ揃えて、まあちょっと行ってみようかなという感じにはなりました。
ということはもう今日ゼロから聞いて、
そうですね、
例えばではどんなことがこう分かりました？今日結構ね、長い時間相談されていらっしゃいました。
今日はですね、まあ奥が深いですね、うん、やっぱあのただあの肉を食べるだけのデイキャンプとか、やっぱりこう焚き火台で、まあ、夜過ごして、まあ、テントで、まあ、泊まったり、そういった形ですかね。
なるほど、例えば印象に今日残っていること、どんなことがありますか？
まあ、そんなにこう思ったより重苦しい、こう、いろいろね、道具をかなり揃えて、ね、最初からやるよりは、焚き火台とか、そんなにこう手軽に、
うん、
まあ、昼だけちょっと食事したり、
なる、
うん、そういった形ですかね。
で今日あの木山店長にいろんなアドバイスをいただきました。木山店長のこのアドバイス聞いてどうでした？
ちょっと今からちょっと始めてみようかなって思って楽しみにしてます。まあ、ありがとうございます。
これ今お借りするんでどっちがいいですか？
あ、どうぞ。
あ、こっちも入って、
はいはい、
これあのおつまみに。
あ、そうですか。ありがとうございます。
で、お客様にとってキャンプの魅力ってどんなところにあると思いますか？
まあ、自然と触れ合って、まあこう、綺麗な空気を吸ってね、で、まあ、夜も、まあ、今から涼しくなってきて、やっぱり夜の星もよく見えるって聞いたんで、
いいね、
まあ、ちょっとそういうのをちょっと体験したいなっていうことがありますね。
ということは、今日聞いていつどこに行こうかなと思いました？
とりあえずはちょっと無料なキャンプ場があるっていうので、肘湖の方にちょっとちょっと足を伸ばして行ってみようかなと思いますね。
具体的にいつ行こうかなってもうなんかイメージしました？
来月の半ばか、ちょっと早い時期にちょっと行ってみようかなと思ってます。
はい、はい、今日はね、相談会に来てくださいました。ありがとうございました。
ありがとうございました。こちらこそもうよろしくお願いします。
初めてのキャンプっていうことで、その物事に慣れるっていう意味でも、一番初めはキャンプ場をおすすめします。なんでかって言ったら、ちゃんとトイレもついてるし、水洗い場もあるし、うん、そういうとこの方がやっぱ安心して慣れてもらえるかなっていうのはあるんですよね。
先ほどちょっとちらっと来たんですけど、ひじり湖とかはただ？
ひじり湖無料です。あそこいいですよ、おすすめです。ただ、11月の30日で1回クローズしちゃうんで、あそこは雪多いし、やっぱり、市の運営なので、大田町か、秋大田町の運営なので、その職員さんがやっぱり掃除に来たり、その綺麗に管理してくれてるんで、そういう人たちが出勤できないんですよね、やっぱ雪で。なので11月で1回クローズしちゃうんですけど、すごいいいとこです。
あれ、新入山のところ？
あ、そうですそうです、よくご存知じゃないですか。
通り過ぎるんですか？
通り過ぎます。新入山通り過ぎて、湧き水、延命の水っていうのを湧き水取り放題のところあるんですけど、
あ、僕は知らんすけど、
新入山のとこ、曲がってキャンプ場過ぎるじゃないですか、うん、それそのままひたすらまっすぐ行ったら、左手に延命の水っていう湧き水があるんですよ。で、そこで僕はいつも水を汲んで、ひじり湖に行ってます。あ、うん、キャンプ場で使う水ですね。はい、水道もあるんだけど、わざわざ行くのもめんどくさいし、湧き水あるんだったらそれ持ってこうぐらいの感じで汲んでってます。はい、そうなので、ご予算とかも一番気になる部分ではあるんですけど、もうまずはこれからとか、ちょっとしたことから始める分に関しては本当お金かかんないんで、一気にハードル下がりますよ。はい、
一応最初それぐらいからちょっと始めよう。
はい、そうですね、でやっぱりなんかキャンプ始めるってなると、あれも揃えんといかんでしょ、これも揃えんといかんでしょって思う方の方が大半なんですよ、だけど実際はそれを持っていったところで使いこなせるわけもなく、だから無駄な買い物をせずに、本当に自分の必要なものが出てきた時にお買い物していただければ、いらないもの増えないし、大体僕は失敗してるんで、一番初めになんか見た目から入ろうと思って、なんかこれかっこいいじゃんっていう理由で買っちゃったりしてたから、ものすごい量のキャンプ用品あります、家に。で全く使ってないものもあるから、だからそういうのも考えると、お客様にはその本当に必要なものだけ買って、無駄なものは買わない。で、人によってやりたいことって全然違うんで、例えば A さんの家族と B さんの家族だと家族構成が違ったり、ね、人数が違ったりもするから、で、やりたいことも違うし、片やこっちは料理をしっかり作りたいご家族でも、片やこっちは料理は何でもいいから、とにかくキャンプを楽しみたいご家族ってなると、やっぱ求めるところが違うので、 A さんの家族は調理用品にお金をかけるんですよ。でも、かたやこちらの B さんのご家族はタープとか椅子とか道具にお金かけるんですよ。そう、どうせ使うんだったら自分たちのこう見た目がかっこいいなとかって思ったものだったり、座り心地がいいなって思った椅子だったり、やっぱりご家族ごとにそのキャンプスタイルっていうのがあるので、何が正解っていうのもないから、本当にお客様の思うようにやっていただきたいです。
今日はどちらからいらっしゃったんでしょうか？
五日市です。
はい、で今日は、ね、入門編の相談会ということで、どんなことを相談されたんでしょうか？
本当に全くわからないで、最初からもう、イロハのイから教わってます。
はい、どんな質問を具体的にされちゃったんでしょうか？
場所からしてわからなかったりとか、あと道具も全然わからないですし、どういうふうにキャンプ場を選んでられるのかなとか、もうそういう本当に基本から教わりました。
でね、先ほどスマホでもすごくしっかり熱心にメモを、ね、されていらっしゃいました。例えばどんなことが分かりますでしょうか？
そうです ね、道具これがあったら便利だよとか、はい、具体的にそのタープの立て方であったりとか、 あとどうですね、道具でなんかついつい見た目でマサカリを買っちゃうんだけど、それダメだよとか、ダメだよっていうか向いてないよとか、いうことをもう本当に教わって、そうですね、リストで、
今日みたいな入門相談会があって、どうでした？
すごい助かりますね。会社で好きな人とかもいるけど、彼らこだわりが強いから、初心者には聞いてて 辛いなみたいなのあるじゃないですか。丁寧に最初から教えてもらえるから助かります、
まあ、今日の、まあ、相談会を通して例えば次どっか行こうかなとか、うん、この日に行こうかなとかいう気になりました。
あ、なりますね。あ、まあ、具体的にいつとかはないですけど、うんうん、まあ、始めてみたいかなとは思います、うんうん。
まあ、今回今日から始まって来年の2月まで毎月いろいろなテーマに沿って相談会ありますし、まあ、別にそのテーマに沿らなくても何でも質問してもいいんですけど、またぜひわからないことがあったらぜひ来ていただきたいなと思います。
はい、わかりました。こちらこそいろいろ教わりたいと思います。はい、
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今日はどちらからいらっしゃったんでしょうか、ご主人様。はい、
初回市の宮内です。
あ、そうなんですね。はい、まあ、あの最初に僕がこう座ってて、まあ、タイミングよくどうですかって言ってお話を、ね、聞いてくださったんです。なぜ、今日は相談会に参加しようと思ったんでしょうか。
あのいや、ただ通りすがったんですけど、はい、ちょっとあの宣伝ですね、はいはいはい、いうのを見たときに、あ、なんか面白そうなのと思って、うんうんうん、ちょっと見寄ったら声かかったので、はいはい
はい、ということはキャンプをしている、まあ、したいなと思っていた。
そうですね、はい、あの してないんですけど、はい、したいなっていう気持ちはあります。
例えば今日はどんなことを質問されたんでしょうか。
あのどんな道具が必要かとか、うん、まあ、場所とかですね、いうのを聞かさせてもらいました。
まあ、多分たくさん、ね、お話聞かれていろんな情報を得られたんじゃないかなと思うんですけども、印象に残っているこう学んだこととかありますか。
あのとりあえずあの、まあ、あの下見でいいんで、あの3時ぐらいから様子を見に行って、ね、あの興味が湧いたらそこからまたスタートしたらいいよっていういいお話を聞かさせてもらいました。
ちょっと奥様にも聞いてみましょう。はい、ということは、奥様も、キャンプに行きたいと思われていらっしゃった。
行ってみたいです。はい、
今日お話を聞いてみてどうでした。
いや、ちょっと、ね、あのタープを買ってだけど、買ったんですけど、はい、うまく立てられずに終わってたりとかしてたので、はいはいはい、ちょっと、まあ、まあとりあえずあの下見に行って、まあ、ちょっと焚き火をしようかぐらいから入って、はい、まあ、あといろいろ一回行ってみて、まあ、あとはこんなこともできたらいいねとか、いろいろできることを増やしていけたらもっと楽しめるかなと思う。
なるほどね。え、今まではどこかに行かれたことがあるんですか。
いや、まあ、大体ベランダとかで、うん、炭火焼きをする程度で、はいはい、あ、終わってます。あ、
ということは今日お話を聞いて、具体的にいつどこに行こうかなと思われたでしょうか。じゃあちょっとご主人さんに聞いてみましょう。
いや、具体的にはまだ決めてないんですけど、ちょっといい場所を聞いたんで、そこには行ってみようと思います。
それはどちらですか。
どちらだったんですか。書いたの
は、はい、
このところ書いた公園でしたね。はい、後で調べてきます。
わかりました。はい、じゃあ今日本当にお話を聞いてくださってありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
はい、さあこれからの相談会の日程です。10月15日日曜日、11月19日日曜日、12月17日日曜日、そして年が明けまして1月21日日曜日、2月18日日曜日、それぞれ午前11時から正午、午後1時から午後2時まで、そして午後3時から午後4時までの1日3回となっています。キャンプに関するどんな質問もしていただいて OK です。そして何回来ていただいても OK です。皆様のお越しをお待ちしています。ぜひキャンプに行きましょう。
地元情報満載、地域密着ラジオ、
廿日市の情報ならここ FM 廿日市。